はずではなかった、こんなはずではなかった、そう思いたくなることが人生にはつきものです。一つ区切りかなと思ったら、また別の事柄がこんなはずではなかった、どうしてこうなってしまうんだろうかと思うようなことを許されていきます。しかし愛する子よ、そのことの中に神の手を認めていきなさい。それはあの人がこうした結果が起こったことです。それはあの人がこうしなかったから起こった結果です。しかしあの人でもこの人でもありません。あなたはそのことの中に神の手を認めなさい。そして心からの感謝を下げ、賛美を下げていきなさい。その感謝を通してあなたは私の手が動き、すべてのことが働いて益となるという言葉の真実を、人の話ではなくあなたの人生の中に、生活の中に、心の高中に体験しているでしょう。私の言葉は生きて働きます。愛する子よ、私の言葉の真実を私はあなた自身に表していきたい。あなたがどうしてこうなってしまうんだろう、そう思えるそのことを丁寧に感謝していくときに、私は生きて働き、具体的な勝利の証をあなたに与えようと主は仰せられます。
この第7回のプロムスチームが完了し、この殉教への招きもあったこの時、この終末における暗闇の力が、このあなた方に対する非常に強い攻撃をが許されると主は言います。しかしこれは、このあなた方が未だかつて受けたことのないものをこのあなた方は受けますが、これは備えであり、この整えであると主は言います。このあなた方は今まで学んできた感謝、また今まで学んできたカリスマを、この非常に強い攻撃のただ中でこのあなた方は用いる訓練が始まっていると主は言います。この今こそ感謝を持ち、今こそカリスマを用いていきなさいと主は言います。
聖霊の働きがとどまることなく進んでいきます。もはや時は満ちており、神の間はさらに進んでいきます。教会を通して働きが進みます。教会を通して間は進んでいきます。しかしその一方で、あなた方自身は非常に深く取り扱われていきます。これでもか、これでもかと思うほどにプライドは砕かれ、もう砕かれたと思ったら、もっとその下から出てくるプライドに神の手が入っていきます。それは容赦がありません。その手の中であなたは弱り果てています。しかし愛する子、このことのように褒めたたえ、主を賛美しなさい。弱くされていきますが、あなたが弱くなればなるほど、ますます神の力はあなたを満たし、ますます神の栄光はあなたを覆っていくでしょう。あなたは弱くされていきますが、しかしあなたはその時、神のさらに大きな働きへの備えがされていることをはっきりと覚えなさい。それゆえ、感謝の声を上げ続け、約束の言葉を話してはいけません。見た目には約束の言葉はますます可能に見えていきます。ますます状況は逆になっていきます。しかしその中であなたは約束の言葉を告白し続けなさい。なぜなら私の言葉は虚しく地に落ちず、必ず約束したことを成就していくからである。すると突然それはやってくる、そしてそれは間もなくやってくると主は仰せられます。
Thank you.
十字架がゆっくりとでも確実に始まってきています。それにあなた方は今学んでいるこの信仰ということからを徹底して用いていきなさい。あなた方が喜んで信仰を用いて十字架になっていくとき、十字架はあなた方にとって重くはなくなってきます。それは喜びとなり、それは恵みとなるでしょう。十字架の道はリバイバルへの道、十字架の道は祝福への道です。しかしあなた方が信仰を用いてこの十字架を直とするとき、あなた方は押しつぶされ、そして苦しみと痛みの中であなた方は潰されてしまいます。しかしあなた方が信仰を用いてこの十字架を引き継いでいくとき、十字架を通してあなた方は神の愛の高さ広さを知り、神の真実の大きさを知り、神の言葉の成就を豊かに具体的に見ているようになると主は仰されます。感謝を持って十字架を引き受けなさい。喜び踊りながら十字架を引き受けなさい。告白を引かずに神の約束を語り握り告白して十字架を引き受けなさい。私はあなたと共にいる、私はあなたと共にいる、私があなたの神であると主は仰されます。
あなたは賛美をすることをやめてはなりません。いついかなる時もこの賛美を成し続けていきなさいと主は言われます。ある方は祈ることをやめてはなりません。投げてはなりません。さらに祈り続けていきなさい。またある方は集まることを決してやめてはなりません。この集まり続け、祈り続け、感謝を成し続け、賛美を成し続けていきなさい。非常に強いこの押してくる力をこの感じている方がいますが、このその時こそ感謝を捧げ、賛美を成し続けていきなさい。この集まり続け、祈り続けていきなさいと主は言われます。
教会は恵みです。この恵みを通して私はあなたを癒し、この恵みを通してあなたを解放し、この恵みを通してあなたを引き上げていこう。あなたは恵みによって強められなさい。教会という恵みを通して私はあなたを引き上げ、強めに立て上げていこう。あなたは祈りなくても身体に来るとき、あなたは祈り出す自分に気づくでしょう。賛美の声も感謝の声も出なくなったとき、身体に来るとき気づいてみれば賛美の声を上げている自分に気づき始めるでしょう。身体の教会の恵みを通して私はあなたの信仰を燃やし、そしてあなたの信仰に光を、明かりを灯し続けようと主は仰されます。 人に触れ働いてくださっていることをありがとうございます。あなたのことを喜んでついていきたい、これは私たちの告白となりますように、今晩どうぞ人一人に聖霊を与えてくださって、生きた信仰をあなたが与えてくださり、神を用意されている祝福に、神を用意されている真実に目を留めて、私たちが信仰を通しての勝利を受けるものとなることができるように、御言葉を通して私たちを養い、把握に立て上げてください。あなたは全く変わられません。今日もあなたの愛は広く高く深いです。その愛の中で今日も私たちは生かされ、信仰を通して与えられる勝利を豊かに見ることができるように、どうぞ御言葉を通して私たちを養い、育んでください。語るものが減り下ります。どうぞ主を語ってください。限られた時間の中で命の言葉を、恵みの言葉を、愛の言葉を、御言葉を通して豊かに与えてください。期待いたします。信じます。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。進化します。どうぞお座りください。お願いします。私たちのために1時間1回人の前で進化したら聞かれたら入れてって言ったんですけど、聞かれてなかったんで、すいません、皆さん、暑苦しい思いさせて、申し訳ありませんでした。きっと、会見のことを考えたんでしょうね。聞かれれば入れてって言ったんですが、ちょっと暑かったですね。病院の方は大変だと思いました。本当に申し訳ありませんでした。ということで、ご意見を出していただきます。それでですね、先ほどもお話がありましたように、ペンテコステは先週の日曜でしたけれども、いろんなことが始まってきています。で、長崎ではですね、家庭教会の方々が随分来られたりとかですね、偶像を持ってこられたりとかですね、まあ、それ以上言うとあれですから、これ以上言いませんけれども、いろんなことが始まってきているんですね。で、まあ、私の中では、その歴史が動き始めているなって本気で思っています。ですから、ちょっと神の手の動きがちょっと今までは違う、小さなことに見えても、実はすごく大きな歴史的な変動が起ころうとしてきている。本当にリバイバルが来るんだなっていう、ある霊的ななんていうの手応えというのを非常に強く感じております。 でもその中でですね、先ほどから4年でもありましたけれども、一方で今までにないような強い霊的な攻撃とかですね、まあ、ある分かりやすい問題が起こったりとか、その感情的にこうちょっと今までにないぐらい感情が落ち込んだりとか、あるいはこう揺れたりということが、いらっしゃる方もおると思うんですね。でももしそういうことがあったとしたらですね、驚かないで、それは実はですね、今日からお話します、これからお話しますけれども、ペンテコステ前の弟子たちというのは、ある意味で非常に弱くされて、しかもお捨ての中にいたんですね。で、そこから彼らは変えられていったんであります。で、聖書のと、ペンテコステから大きく歴史は変わります。もちろんイエス様は変わるんですけれども、十字架で贖いは完成するんですけれども、厳密に言えば新約時代というのは、ペンテコステ、聖霊が来たからです。教会時代からですね。もちろん、エス様の役は新約ですけれども、まあ、厳密な言い方をすれば、聖霊が来たペンテコステから新約時代、聖霊時代、教会時代が始まったわけですね。そこから大きく変わるわけですね。で、その大きな変化はどこで来たかというと、ペンテコステ前の弟子たちが祈っていたからなんです。で、聖書の方ですね、まあ、後で見てください。説教の中の、ちょっと先ほどですね、弟子たちが一つところに集まって祈りに専念していたって書いてあるんですね。で、専念していたというのは、専念していたんです。そういうのを見ると、なんかすごく立派って思うでしょう、なんかね。すごく祈ってたんだって感じですけども、実はそんなかっこいいものではなかったんです。あるいは弟子たちは、祈りに専念していたって言葉を見ると、すごくなんかかっこよく思いますけども、そんなかっこいいものではなかった。あの時の弟子たちというのは何かというと、もう、祈るしかなかった。もっと言えば、他にやれなかった。もうそういう状況まで追い込まれたわけですね。面白いのはですね、弟子たちはね、本当にいろんな人たちだったんです。なんでそれを言うかというとですね、まずイエス様が朝早く起きたとき、ね、寝床で寝てたわけですね。イエス様が一通り寝床だったら起きてきて、ね、次の村へ行きましょうと言ってますよね。で、ゲッセマネのとき、イエス様は一緒になって届くほどの距離に立ったことだから、見えたはずなんです。見えるところでイエス様は昨日の汗を流して、いくらでした人も分かるでしょう、イエス様が人生で言うのかな、イエス様の生涯、最大の何かことに取り組んで祈ってるってことぐらいは見たら分かると思うんですよね。3年半一緒に生活をして、鉄砲にかけて育てられて、ペトロなんかは自分は人ですってこう自覚してて、 そこまで思ってて、石の中から届くようにイエス様がいて、こう血のような汗を流して、こう格闘したわけでしょ。ね、もし必死になって。そしたら突然ですね、祈りませんか、普通。普段祈らない人でも。そうでしょ。ところが、祈れないわけです。そして戻ってきて、まあ、もちろん悪霊、霊も働いたでしょうけど、でも、イエス様はですね、そんなに時間もなってられないのかとか言ってですね、言って戻っていったら、ね、そこまで言われたら今度こそと思うけど、やっぱりまだ祈らないでしょ。なんでございますか。祈りが身についてなかったんです。3年半、イエス様と一緒にいながら、弟子たちは祈りが身についてなかったんです。イエス様は祈ってました。いつも祈ってました。でも弟子たちは3年半、イエス様と一緒にいて、祈りが身についていなかったんです。だからあの時、祈らなかった。その弟子たちがですよ、あんなにすごく真剣に祈ってたわけですよね。なんでわかりますか。それはね、2つ言いますね。まずね、1つはね、弟子たちは本当に自分の弱さと直面して逃げれないところまで起こりたんです。弱さに気づいてもね、結構人は祈らないんです。弱さから逃げるんです。顔を背けるんです。でも弟子たちはね、弱さから逃げれないところ。もう時間がないし、皆さんご存知だからと思いますけど、言いませんけど、ペトロはね、ご存知のように、寝てったらいけないって言ったのに、ね、ニワトリが2前に3ドラ入れて、その通りあるでしょ。で、こうって泣いてられたわけですよね。復活して、スマってくれるわけですよ。ね、シャーンと言ってですね、避難があるように言って、ね。ここも感動的ですね。普通、裏切った弟子たちが集まってたらですね、こう、ふっと入ってきて、シャーン、避難があるように言って、弟子たちのことを思い合って言葉なんかけないですよね。私ももうすぐ50なんですね、今年の4月でね。50になってから言い方がちょっとね、賢くなってきて、私だったら、すっと入ってって、ニコッとなって、こげばっこ、入るのね。で、やばい、若い頃はもうちょっとあれでしたけど、だいぶこうね、こう、言い方が賢くなってきてね。で、なんかこうね、わかりますかね、ちょっとそういう感じ、一言言いたいじゃないですか。でも、イエス様はですね、全くそんなこと言わないで、シャローンって、部屋の中に行って、恐れに出されて帰るんだと思ってるんですよ。私、イエス様の奇跡もすごいと思いますし、信じますし、今でもこれで信じます。でもね、私が神エス様を神様ってすごい感動するのはね、こういう一言なんで、ああいう時にね、シャローンって来られるってのはね、人にはできないですよね。できるって人は後で教えてください。嘘を暴いてあげます。できないですよ、人には。ね。そうやって、せっかくエス様がいやーって思うんだのに、40日一緒にいたら、復活したことを示してくださった後で手に書いてあるでしょ。我々はね、その後聖霊来たこと知ってますよ。知ってるからね、こんな平安ですけど、ね、聖霊バプテスマを受けると言われたけど、ね、イエス様生きてたらよかったと思ってね、分かってないわけですよ。下の子も栽培してくださるんですかって言ってね、何も分かってない。で、それちょっと、しかもエルサレムに留まってると言われたんです、エルサレムに。これね、意味があるんです。ガリラヤに帰っちゃいけないんですよ。ガリラヤに帰れば漁もできるし、昔の仲間もいるし、田舎で自分の知ってるところだから安心できるの。自分の会社という人もいる。エルサレムが弟子たちを殺そうとした宗教リーグたちがうじゃうじゃいるところなの。キリストが十字架につけられたところで、彼らにとっては最も苦手なタイプの、彼らを殺したくて仕方がない連中、連中って悪いけど、まだ連中ですね、やっぱりね、方々も言えない。連中がいるところ。街に出てごらんなさい。お前名前で分かるとか言って、また言われるじゃないですか。分かる場合とかね、分かるってことは分かんないですけど、ね、言われて、そしてですね、殺される可能性が本当にあったんです。本当にあったんです。エルサレムにいたら、あの人が怖かったんですよ。でね、弱さと逃げれなかったんですよ。直面するとなかった。で、弱さから逃げれないとあまだに哀れですね。その弱さと逃げれなくて直面させられますんですよ。そういう時に大変で喜んでください。ヤコブの話ってでしょ、創世記32章で、ね、ヤコブが、ラバンのところから帰ってくる。ちょっと聖書の話があるごめんなさいね。ヤコブがラバンのところから帰ってくる。お兄さんのところから。で、エサの兄さんを20年前に裏切って、嘘ついて、長子の権利と、それから祝福奪い取って、20年ぶりに帰ってくる。ね、怖くて仕方がないんです。20年経ってもね、心の傷は癒えてないの。心の傷って言えないんですね。20年経っても癒えてない。ね、で、あるとあらゆる白々ってね、お土産じゃないや、こう財産をですね、いくつもに分けてね、本当に先にどんどん送ってですね、しかも一発送らない。なんてヤコブってのは知恵を使うんでしょうね。分けてね、分けて送るんですよ。で何にも先にやって、 これはね、ねおねや、エスお姉さん、これはヤコブからのあなたの贈り物です。ね、よろしく、次の、あ、エスお様、これはあのどうしようもヤコブからの贈り物です。とか、とかね、まあ、これはあの、使って、こう順番にやってね、とにかくそれで聖書に書いてある。贈り物を通して眺めようとしたら、はっきり聖書に書いてあるでしょ。聖書に書いてあるから。そこまでやると、この心持ち側のそれは消えないんです。20年前の傷は癒えてないんです。ついに贈り物を全部送ったけどダメで、どうしてもやることを全部やって、ヤコブって努力家ですからね、ヤコブが努力家が自分の努力と知恵を使い尽くして恐れは消えない。それでついに自分の恐れと弱さと直面させられて、あのヤコブの私で徹夜で祈るじゃないですか。あれは明らかに祈るでしょ。ペンテコステで死んでしまうんですよ。エルサレムにいたら、外にいたら殺されるしね、恐れで怖くて仕方がない。しかも自分はエス様にも、ね、裏切ってしまうんで、昔はね、そんなことありません、みんなの裏切ってもついていきますなんて言えましたよ。あれ本気だった、本気だったから、本当にこの恐れはそう思ってたのに、こういうことでしょ。だからもうここで言えない、自分の場所を知ってるから。でまだ聖霊来てないでしょ、すみません、聖霊まで来てないでしょ。だから本当に自分がもうね、気持ちはあってもできないことがもう体験済みだし、聖霊まで来てないからできないことが分かるから、今度はもうどうしようもないわけですよ。え、それなんてどうなるんだろう、もうまだ裏切りたくないし、もう失敗したくない、だけどもうどうしようもない、様いないって弱さと恐れの中でもう祈るしかなかったんですね。でも聖書はね、祈りに専念してるって書いてある。なんて神様ってのはあったかいですね。あまりの話してる時間なくなるんですけど、何度も話しましたね。私が7歳で初期の頃ね、妻の二人でですね、デイリー・ボルノさんと預言者が来た時にね、前の晩打ち合わせしたんです。明日預言者が来ると、預言者はきっと言うだろうと、ね、あなた方はやり直しなさいと。で、ね、で何を言われても怒らない、はいって言って従おうって決めてたんですね。そしたらね、預言者が一番最初に言ったんですね、いやフェイスって、あなた方は忠実だった、で感動なんかしません。私はね、的に、ね、思わずにパッって言って、妻もパッって話を見た。つまり何言ってんのこの預言者だったら、そう言ったんですね。あなた方はこの地からこの地にとどまっていたって。そりゃとどまってますよ。お金ないもん。行くお金なんかないですもん。そりゃとどまってなんてかっこいいもんじゃないですよね。逃げたことも逃げれない。私、だから7歳旅行に何回か行きまして、3回ぐらい行ったんですね。そして、井上牧師のね、話があるじゃないですか。空港に行ったらね、ある人がパッとやってきてね、紙に示されたお金をもらって、それで海外選挙に行った私が、ね、で長崎に3回ぐらい行きましてね、ロビーでこうやって座ってましたけど誰もくれませんでして、悲しく帰りました。下道で高速なんか乗れないから、ね、そこ買ったもんじゃないしね、ただいただけですよね。お金がないから行けなかったところに、それだけですよ。でもその時ね、主はね、こういったあなた方は忠実だったって、召された場所にとどまっていた。あれびっくりしましたね。忘れないでしょうか。で、この時もね、祈りに宣伝したって書いてある。宣伝したって書いてるとね、すごいかっこよく、なんかでもっとはっきり言いましょうか。あれね、弱くて恐れただけじゃないんです。もっと言えばね、彼らがね、集まるしかなかったんです。どうしようも一人だと怖かったんです。だってこれペンテコステマナーでしたから、仲良くなってませんよ。どっちが偉いか嫌そうってたりね、右と左につけてくださいって言ったらですね、後で他の人に帰ってきて怒ってるわけでしょ。この人たちは仲良くなって一致したなんて書くもんじゃないんですよ。一人になると怖いんですよ。そうでしょ。うちの子供もですね、決勝喧嘩しょっちゅうしてるのに、なんか知らないけど知ってますか、の子はですね、寝るときになると、電気を消すときになると急になんか上のお姉さんのところにピタッと打って寝たりしますよね。怖いんですよ。一人だと怖いんです。恐れがあるんです。皆さん恐れることありませんか。人でもいいし、状況でもいいし。恐れはね、皆さんね、恐れそのものは単なる恐れなんです。恐れに支配されたり、振り回されたら、サタンのもとですね。でも、恐れはね、正しく用いるとすごいいいんです。恐れは人を祈りに招くんです。ペンテコステの人たちはね、怖かった。そして弱さに直面していた。本当に力がないってことを思い知らされていた。祈るしかなかった。しかも一人で祈れない。怖くて。もう一つは、一人で祈る癖がついてないから祈れない。さっきの年寄りの話もね、手にますね、想定に来れなかったも、家でしてればいいのです。僕、そんなにか、時々、
ああ、すいません、来れませんけど、家でしてますって、ちゃんとしてます。手挙げてきました。一人でもできるかって言ったら、はい、だから週に一回ちょっと一人でなしてくださいって、こう、ちゃんと祈りが身についてるとね。彼の場合は申し訳ないけど、来ないと祈れない。でも私、全然否定的に言いません。ペントコステなのでしたし、3年前にしたのでしたでしたしが、一人では祈れなかったんですよ。聖書を見る限り、一人では祈れないと思います。ペントコステ前の弟子ですね。聖霊が来る前の弟子ですよ。情けないですね。でも、ふっと私も似てるなと思ってきてません。あれがなんか、伴侶がそういう感じな人、伴侶責めないでね。ああ、この人はペントコステ前の弟子だ。持ち上げるんだなという認識を変えてください。集まってくるんです。集まったら彼らは祈れたんです。あんだけ祈れなかった弟子たちが追い詰められて、本当にまさに直面して、そして本当に恐れがあって集まったと祈れたんですよ。でもう一つ今日は付け加えます。ここまで約束をされたでしょ。ただ祈ってたんじゃないんです。彼らには約束があった。それが今日のことなんです。これが今日一番重要なことなんですね。約束があった。4節。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。約束の成就というんです。約束とは、ヨハネ・ミルテ・バプテスマの撮影では、ピアノのバプテスマを受けていた。しかし、もう間もなくあなた方は、聖霊のバプテスマを受ける。聖霊のバプテスマを受けるぞというのは、これはまだ彼らは分かってなかった、どういうことか。だって聖霊のバプテスマは来てなかったから。分かんなかったけど、内容書いてある、この後に。端折ります。ね、弟子たちが質問した後答えて、6節で言って、7節答えた8節。聖霊があなた方に望まれている。これがバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けると、望まれると、あなた方は力を受けると。具体的には、そしてエルサレムであるサマリアの伝道、およびうちの果てにまで私の証人となると。証人って書いてある。これはここでね、パウロが殉教するまで言われましたけど、証人っていうのは証人ですけど、ギリシャ語の言語では、これは殉教者の言葉。つまり、コケコッコーで恐れてしまった、ね、言葉の名前で分かるって女の人に言われたわけでね、呪いをかけて誓ったって書いてあるでしょ。呪いをかけて誓うことで分かった弟子たちが、命がけで、命を捨てても主に従って、殺されるとしてもイエス・キリストを証しするほど、証しすることをやめないぐらいのものに変わるという約束なんですよ。聖霊の力を受けると。つまり聖霊のバプテスマを受けると、ね、子供の名前で分かるって言われただけで、呪いをかけて誓うことが分かった彼らが、殺されたとしてもキリストのことを証しすることをやめないぐらい変わってしまいますよ。そういう力がきますよってことを言ってる。しかもエルサレムって書いてあるでしょ。エルサレムは自分のところなんて言われますけども、これ、エルサレムがさっき言ったように、彼らの最も苦手とする、彼らを殺そうとしているところですよ。そこでそれができるようになるということなんですよ。まあね、弟子たちとしてからね、すごい約束ですよね。全く同じ人から変えられるということなんですよ。しかも一回できなかったんですよ。絶対そのことはしない。他の人のことは言ってもらえないってあれ、心の底から言ってたと思います。本当に心から。でもできなかった。その弟子たちにね、命がかけて語るようになるよって言ってくれたの。それが聖霊のバプテスマ。約束があったんです。で弟子たちはね、申し訳ないけど、今日ちょっと弟子たちに天国に帰って謝ります。ちょっと申し訳ないけど、ちょっと弟子たち悪く言いますけど、約束を信じるのかなんて書き込んでないと思うね。それにすがるしかなかった。もうそこに立たないと自分が立ってられない。立たなかったらもう自分は生きてられない。そこに立たなかったらもう自分の居場所がなくなる。とにかくその聖霊のバプテスマなら、その中そこそこ変わるとそれを、とにかくそれを覆せ、そうじゃないともう生きてられませんというところまで追い込まれたんだと思います。そんなかっこいい約束を握って、いろいろ宣伝していたなっていう、かっこいいもんじゃなかったんじゃないのかなと思うんですよね。でも、イエス様はね、それをいろいろ宣伝したってところでですよね。そして成就するんです。だからね、リバイバルが近づいているんです。神の技は起こってきてますし、いろんな証しが来ています。今日時間がないからいろいろできませんけど、いっぱい書いてます。ちょっとレベルが違いますよね。2万7000円求めた人は100万2400円もらいました。2万7000円か100万2400円なんだから、10倍、まあいいや、ちょっとやめておきます。めんどくさいから。ね。ちょっとレベルが違いますよね。でね、それだけじゃないです。ちょっとさっきも言ったように、私は今までいろんな偶像の処分をしましたけど、今やってる偶像の処分は、私は歴史を動かし始めた偶像の処分だと思ってるんです。はっきりリバイバルがあってね、約束の成就の始まりだと思ってるんです。ちょっと違うことが始まってるんですよ。ところが皆さんね、個人的にはですね、本当に力がないなってね、こうね、こう、 そう思いたくなるぐらい弱さを感じることがありますよね。感じることがあるなんてもんじゃない、必死と感じています。今日ここに立てるかなと思ってましたからね、私正直言うとですね、立ってるだけで私はもう巡りだと思ってますよ、そんな似たようなことを通ってる人いませんかね。もしいたらね、それは巡りです。私はもう否定的に言ってませんよ。だってペンテコステの弟子たちは本当に力がなかったんです。逃げれなかったんです、もうそこから。そして一人に なれないぐらい弱くされてたんです。でもだから彼らは言い訳なんです。初めてですよ、3年前イエス様と一緒にいたのに、イエス様の良さを散々見ていたのに、祈らなかったから初めてだったんです。その時聖霊がやってきたのであります。しかもこれはね、約束を握った祈りだった。神の言葉を握って、神の言葉を、どうぞその聖の場を手伝わないでください。その聖の場を手伝わなかったらやってきません。そのまま聖の場を手伝わ、とにかくその約束を成就してくださいっていう心からの叫びだったの。そしてそれが来たとき、約束通り彼らはね、一人で一緒に見てくれなさい。最初はね、他国の言葉ですからね、一緒の関係に話したわけですよね。次はヘブル語で、ユダヤ人たちに向かって、彼らが大胆に説教してるでしょ。男3年座って書いてますよ。でもあれね、聖霊が与えたからよかったけど、そうじゃなかったら殺されますよね。あの説教したら、あなた方が十字架につけたのですとかね、あのステファノの時は説教してますもんね。よくもあんなことやるなってぐらい大胆な説教してますよね。あとこれは神様の霊に見なさいだ、つまり約束の成就を受けたわけですよね。いやね、私たちは本質から作り変えられることを神はできるんですよね。そういう神の働きが残るとして、で、今までだったらね、その本人のためにっていう言葉が決まってくるんですよね。だからここはね、働きのために霊が望んで作り変えられたことが始まります。その本人がね、変えられたかったとかそういう次元じゃなくて、神の働きのために作り変えられるってことがね、やってもらうとしています。で、その前のね、今取り扱いてるんです。これはどうだろう、覚えてください、ね、で、なんでしょうね、そういう弱さを直面していたりとかね、あるいはこう恐れをすごく感じてるとね、すみません、ここから本当は私が入ってるんですけど、そこに違うものがないからね、とりあえずやめますけども、ね、そして祈った時に来た。で、ただ約束を握って祈ってたってことを忘れないでください。やみこみ祈ったんじゃなくて、で、群れにはね、リバイバルと始末の服が与えられてるんです。わかりますね、はっきり与えられてるんです。で、私たちは全世界に行くんです。証しを持って偉くもなんでもありません。やって当然なんです。やっとそれで帳尻が合うんです。世界中から国も命がけで伝えてきてもらって、まだ何にも返してないんです。ですから、キリストのために死んだ殉教者はいっぱいいますが、キリストの多民族のために死んだ人はほとんど日本はいないんです。日本のために命を捨てた人たちはたくさんいるんです。でも多民族のために命を捨てた日本ではほとんどいない。おそらくね、神様がお前の時代に日本を取っておいたのはね、世界に行ってね、福音のためにね、他人のためにね、神様がね、私たちにね、命がけで宣教させるためだと思う。だからね、そのために死を取っておいたんですよね。私は世界に行くんですよ。約束です。でもね、私の昔はね、我こそはって恥ずかしいけど思ってたんです。長崎の時も。俺が行かずに誰が行くって思うんですね。世界中はね、俺が行かずに誰が行くって言っちゃうかと思ったんですね。今はそれはないです。言葉があるから行きますよ。世界に行きます。言葉があるからリバイバルやっていきますよ。言葉があるからまた起こりますよ。でも私がってんじゃないですね、最も向いてないし最も力がないですよね。昔は謙遜で牧師として言いましたけど、今本当にこの層から言いますよ。全く差しかありません。子供が証明してくれます。子供いっぱいいますけど、まあ子供は証明してるでしょう。だけど約束があるから、約束があるから、神はなされる。私たちの祈りのところはね、これだけ祈ったとか、こんだけ断食したとか、これだけ何かやったとか、そういうことじゃない。神の言葉があるから私たちの祈りは天に届き、神の言葉があるから私たちの祈りは神の手を動かし、神の言葉があるから神が働かれる。いいですか。 100% 神の言葉によって立つんです。それ以外のものを足してはいけません。恵みが恵みでなくなります。ですから、そこなんですね。で、弟子たちは追い込まれた。 もう神の言葉にすがるしか、そこに立つしかなかった。恵みでしたね。ねえ、ある方はそういうところがあるでしょうね。それで喜んでください。だって神の言葉はね、必ず成就するからです。神の言葉はね、必ずそうなるからです。ね、そのことね、覚えてください。私は、もう正直言います。リバイバルは本当に見せない教会だからね。本当に弱さを確認、認識するまでね、追い込まれると思います。で、それを本当に認めてね、立った時、人はね、祈りになるんですって。そう言いながらね、いろいろやってる間はね、まだまだ本当に弱いと思ってね、できると思って、なんとかなると思って、もう祈りしかなくなってしまった時ね、弟子たちそうだったでしょ。これ本当に弱そうになった時なんですね。それで神が動き出すんです。で、20数年待ってて、いろんなことを見てますけど、まだリバイバルは見てないでしょ。今もなく来ると思いますけどね、相当弱くてくれるんでしょうね。なんかワクワクしますけどですから、その時どうぞ覚えてください。でもそれはね、神の働きの、ね、恵みだってことを、ね、覚えてほしいと思います。で、約束がある。今の群れのこと言いましたけれども、皆さんの教会と個人の約束があって、それをしっかり持っててください。で、それを見失わないでいただきたいというふうに思います。もう時間ですけど、一つだけね、分かりやすい話をして終わります。技術のことをよくバルクしておりますけれども、技術のメンバーはね、さっきもちらっとやりましたけど、ご質問ですが、マジキナ君はね、個人で一緒にやったりし、うちの長男が随分伝えになったので、すごく私尊敬している牧師なんですね。ちょっと東京アンテナの中でパウロ牧師以外では最も尊敬している牧師の一人です、ね、本当に世話になってますね。だけどね、彼はね、音楽は一っていうか、もしく言われますよね。でもあれは違うの、音楽は一って嘘です。音楽も一ちゃんとマジキナの許可をもらってきて、確認を取って今設計してます言うからねって言ってね、ちゃんとマジキナにね、どうぞって言ってね。で、分かりますかね。で、彼らはね、申し訳ないけど、はじめくんは、ね、今はもう全然かっこいいですけど、当時は自閉症と間違えられるぐらい人と喋ったことがない人ね。もうメインボーカルでしょ、彼はね。でしょ。だから、あと、藤田君はなんかちょっとね、どう見ても歌う人じゃないんですかね。ね、そういう連中が集まったわけですよね。まあね、笠原さんがいましたけどね。で、茅野さんは、教師のプロなんです。熊本で何年間か連続で教え子をヨーロッパ選手権に連れて行って勝たせてるんです。キャリアなんです。彼女はそのキャリアを用いて、この子たちに、この子たちしてるけど、この人たちに1年かけて徹底して教えたんです。彼女のキャリアを用いて。そして、東京安定協会の東京が全然弱かった頃の16位だったんです。ですから、今の状況じゃないですよ。全然弱かった頃の16位だったんです、ね。そして彼女は思ったんです。普通教えたらね、10教えてね、3しか残らない。で、次は3から教えてね、それが4になり5になっていくと。この人たち10を教えたら次の人は0になると、また10を教えたら0になると、それを1年繰り返して最後は0だった。そう彼女さんが言ったんですよ ね。そしてもうね、白旗を上げた、もう仕方がない、やめようって、ね、1年間なんとかと思ったけど、神は導いたと思ったんだけど違ったんだなって、やめようと思った、やめようってね、そして諦めた。その時に知識のことがね、白旗を上げた人がいるから背を下ろして、あなたは自分の力であって、神の力でやれって言われたんです。で、面白いのに1年させたんです、神様。本当に自分の力はできないってことを教えたんです。だって、裏紙でやった時にね、電話かけて、もしもし今どこに乗ったらすぐそばにいます。どうしたの？いや、すいません、今車で一生懸命乗ってるんですよって言ったら、ああ、もう時間にリハーサルから来てって言ったら慌ててきましたけど、昔の彼らと違いましたよね。近くまで来たけど、ずっと乗って待ってたんですね。練習する時も、コンサートする時も、絶対水害になるんですから、それをちょっとでも落とすとすぐ神の手が入ります言ってました。もう手がないとやってられないって、本当に神様にならなきゃダメだってことを教えたんですね。でね、もう一つ余裕があったの、路上ライブを通して関わりを開くって。だから路上ライブにポイントがあるって言葉ですよ、約束だった。で、彼は約束を信じて出たら、最初に来たのはね、関わりじゃなくて警察ばっか。ね、厳密に言えば名前出さないんだけど、そのある方のお母さんが当時避難中傷があったから、先回りして全部電話かけて、警察を呼ぶんで、警察も来て言うんです。すいません、別に来たくないんですけどね。 連絡があれば来なきゃいけないでしょ、やめてくださいって徹底して警察が追いかけられたんですね。関わるところじゃないですよね、警察のけど、それでね、さすがに彼らも引いたんですよね。そしたら徹夜の場合でね、路上ライブのポイントがあるっていうことなんですよね。でも、ね、彼の人は怖いんですよ。親パルコさんね、行きなさいって言うでしょ、親パルコさんにですね、集まれって言ってね、必死になるんですよね。神様怖いですから力をくださいって、怖かったんですよ。なんか全然恐れがないような顔に見えるでしょうけど、彼らだって怖いんです、ね。そしてもしかしたら路上ライブで関わりを開くって言われました。あなたの約束があります、開いてくださいと。そしたらね、将棋牧師の教会を開いたのも路上ライブ、国会議員 の, あ の, そのところで歌うのを開いたのも路上ライブですか、焼肉も路上ライブ、100万の服も路上ライブ、全部路上ライブで開いてるんです。何だかありますか、言葉があったからです。言葉があって彼らは恐れがあったんです。だからやったんですよ。そしたら成就した。でもね、言葉があってもね、あの水晶人の祈りが来たの。でもね、やっぱ恐れが来るんですよ。で恐れが来る人は、あんた私だってダメなんだなと思わないで、当たり前ですよ。言葉があっても恐れが来るんです。恐れが来なかったら、それはちょっと 超人かスーパーマン、なんかいいね、そういう方いらっしゃいましたけど、ね、最近なんか人間らしくなってるんですよね忘れなくても、そこで祈るんです。約束を握っているんです。そうするとね、約束って必ず成就するんです。またほど覚えてほしいというふうに思います。そろそろ時間ですから、今日はここで明かしを止めたいと思いますけれども、そのことを覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、お言葉をありがとうございます。あなたが生きて働いておられる神様です。お弟子様、あなたがペンテコス様の弟子たちが本当に弱さと直面させられ、逃げられなくなり、でも恐れ